アリスのトゲ、暴かれる父の死のすべて、上野樹里演じる水野明日美の実の父親、幼い高尾が15年前に亡くなったいきさつ、幼いの病気は胃潰瘍、そもそも急いで手術をしなくてはならないほどではなかったんだけど、手術の下手な千原と夜勤明けの伊達によって、当時の最先端技術である腹腔鏡手術が急遽行われることに。
うん。
で、確かに幼いの胃潰瘍はデュラフォイ潰瘍といってね、動脈が露出しているケースが多いことから大出血を伴いやすい症例ではあったんだけど、でもそれにしても出血量が尋常ではなかった。まあ考えてみればね、大量出血を防ぐためというのが目的の一つでもあるね、腹腔鏡手術。それをあえて行ったのに、まさかの最悪の事態。それこそ不可思議な出来事ね。しかも幼いが緊急手術を余儀なくされたのは、当直の日の図書館での吐血が原因っていうことなんだけど、まさにその直前に岩城浩一演じる磐梯教授が図書館から紙コップを持って出てきたわけで、さらに磐梯教授はね、カテコラミンという消圧剤、これは出血時にはさらなる出血を促すのでね、そんな場合は処方することはタブーとされてるんだけど、でも自ら看護師に投与を指示していた。つまり磐梯教授が明日美の父親を殺害したということを匂わせる、そんな証拠も現れて、でまあね、ちょっと意外だったのはね、復讐劇と言っても決して殺さない、だからこのドラマにおいてはね、新たに人が死ぬっていうことはないと思ってたのに、なんとしっかりと犠牲者が、ということで、まあ1話完結の復讐劇から俄然長編医療サスペンスっぽくなってきたんだけどね。まあとにかく今のところ明日美の味方っていうのは小田切丈を演じる新聞記者西門雄介だけなわけでね、まあそれもあって、この前はね、あと一歩のところで磐梯教授に肝心の証拠を始末されたりとか、一転して展開の方がねスムーズではなくなってきたんだけどね。でところで、小田切丈自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、最初にこのドラマのお話を伺った時、まずはオリジナルのシナリオで勝負するという潔さを感じました。最近は原作ありきなものが多い中で、こうしてオリジナルなもので伝えたいことを伝えるという姿勢に共感しましたし、応援したい気持ちが強くありました。というのも高橋プロデューサーとは結構前からの関わりで、もともと同年代ということもあって仲良くしてもらってたんですよ。久しぶりに一緒に仕事ができるのが嬉しかったです。そして西門雄介を演じる上で気をつけているポイント、まず西門は明日美の味方なのかそれとも敵なのかというところから物語に絡んでくるので、そのバランスは意識していました。このシーンでは味方のように見えるけど、別のシーンでは敵かもしれないと、その両方に取れるよう、見る方の受け取り方でどちらにも感じられるようにしたいなと思っていました。第3話以降は西門の考えや気持ちがはっきりと描かれるので、それ以降はまた微調整していきながらキャラクターを膨らませていきたいと思っていました。僕自身、ドラマをご覧の皆さんと同じで、この先どうなっていくんだろうといった感じで、新しい台本が届くのを楽しみにしています。ところで撮影現場に関してはとてもいい雰囲気だと思います。上野さんはとても真面目に取り組まれていて、作品に対しての向き合い方も誠実だし、ご自身の考えをしっかり持って話し合いながら大切に育てていこうとする姿勢はとても信頼できます。僕も自分が関わる作品については自分の考えや意見をきちんと話し合いたいタイプなので、上野さんの姿勢にはシンパシーを感じていますが、この作品を生み出した高橋プロデューサーや演出を務める塚原監督をはじめとしたこのチームが持ついいオリジナル作品にしたいという意識とも共鳴できていると感じています。ベストを探しながらクリエイティブな空気の中に身を置けて、僕自身ものすごく居心地がいいですね。みんな同じ方向を向いていると感じることのできるとてもいい現場だと思います。なるほどね。まあ考えてみたらね、小田切丈、このクールはね、主演を務めるリバースエッジ大川端探偵社、それから月9の極悪願望、 なんと3本も掛け持ちっていうことなんだけど、果たしてどの撮影現場がね一番気に入ってるのか。ということで、とにもかくにもアリスのトゲ、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。